自分平和戦略。
アローハ、ポイポイアロハの板羽ゆかです。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
さとみさん、よろしくお願いします。
ゆかさん、いろいろなお話を伺ってきて、夏休み、まあ、特集ということで親子の話がを続けてるわけですが、気づいた時が替え時って思っていいですか？
いや、もうね、全然間に合います。
だって
私、今でも今私、まあ、あのね、50代になってますけど、今でもオンゴーイングこういうポッドキャストをやってますけど、私もただいままだまだやってる最中で、皆さんと同じです。ただちょっと先に気づいたから、あのこういうやり方あるよって、なんかある意味あの時の自分に言ってあげてるぐらいの感じでやってます。
ああ、そうなんですね。
この時こんな話をしてくれる人が近くにいたらよかったのになーって思うからやってるんで。だから今もやってます。
そっか間に合うんだ、間に合うんだ。私たちみんな間に合うんですね。
そうじゃ、一生現場主義ですよ。
お、現場主義なんですね。もう仕上がったなんてことはないんですね。
ないないない。なんかもう私はやることやりました、嘘つけお前って話ですよ。
やることやりました、嘘つけお前なんですね。まだいっぱいあるよと。
まだいっぱいあるやろみたいな。本当に2回って感じです。
そうなんですよ。そっかそっか。じゃあ、まあ、あると思って見つけたらどんどん抜いていけば、もうますます幸せになってて、生きやすくなっていくってわけですからね。
そうなんですよ。でね、誰のために幸せになるのって、自分のために幸せになるんだけど、まあ、幸せというか自分が自分らしく生きていくっていうことなんですけどね。
ああ、そっか。
幸せっていうのを言ったら、また幸せなんてどれが幸せなのか分かんないじゃないですか。
確かに、確かに分かんない。
なんかまた瞑想するからね、幸せという言葉に振り回されて。で、人の幸せ、人がみの状態を見て、それを幸せと思い込んで、それに寄せていったら、全然自分は変な方に行っちゃったりするから、自分らしく生きるっていうことをあのやってほしいんですけど、だから最後まで、命ある限り自分らしく生きていくっていうことは、あのやっていけるんでね。諦めた瞬間に終わりですけどね。
そうなんだ。自分らしさを追求する旅なんですね。
自分らしさを、自分らしさを追求して、こう、なんていうのかな。一切、あのね、だから憎まれっこ世にはばかるなんて言葉あるじゃないですか。
ありますね、
でも、憎まれっこ世にはばかるって言うけど、憎まれっ子って言われてる本人はどうかなって言ったら、めちゃくちゃ自由そうじゃないですか。
そうですよね、自由そうですよね。何にも気にしてなくて、もう言ってしまえば幸せそうに見えますよね。
ですよね。あれ、私、自分らしく生きてる人のもう最たるもんだなと思ってるんですよ。だから、周りなんてどうでもいい。どうでもいいって言い方したらいけないけど、でもね、はっきり言って、まあ、ちょっと話、前段階長くなっちゃうんですけど、周りなんてどうでもいい、自分が自分らしく生きるっていうことにフォーカスしたら、周りの人に対して嫌なこと絶対しないし、嫌なことっていうのは、例えば、まあ、戦争なんてそうでしょ。だって、なんか、なんていうの、その、なんていうのかな、その、領海侵犯っていうのかな、だから、隣の喧嘩にやめなさいよって入っていくのが果たしていいのか、みたいな感じになるわけですよ。この喧嘩してるのは、2人が揉めてるからその喧嘩になってるわけで、それをずっとこう見守ってて、なんか、雲行きが怪しくなったら、ちょっと方向性ずれてないかっていうのはいいと思いますよ。でも、やめなさいよっていうのは、果たしていいのかなって、そんなことより自分のことを先やった方がいいんじゃないのかっていうのが、私が自分らしく生きるっていうことなんですよね。
人のこと気にしないで。
人のこと、だって全員が人のこと気にしないでいれば、全然みんな自分らしく生きてれば、みんな朗らかでしょ？
いや、それはその通り、本当におっしゃる通
なん
り。
で眉間にしわ寄んのかって、自分らしく生きれてないからじゃん。
本当
なん
で
です イライラするのかって
ね。
言ったら、事前期待相手にするからじゃん。
そうですね。人がまた登場しましたよね。
そうじゃなくて、相手に事前期待する前に、自分がこうして自分にやってやろうってやれば、自分のことなんだからやれるでしょっていう話なんですよ。
そうか、自分への責任感を果たすっていう感じですね。
そう、自分が自分を自分らしくしてやるっていうことをやっていく。でね、これでちょっとその話から付随していくんだけど、実はそれを教えてくれてるのが子供だったりするんですよ。例えば、いわゆるニートと言われている大人になってもその家から出てない子供は、子供とか、めちゃめちゃ家庭内暴力しちゃう子供とか、あるいはそのメンタル的に病気になってしまう子供とか、そういうのは何かって言ったら、その子供たちに問題があるんじゃなくて、子供たちがその事象を引き起こして、こっちに問題があるよってサインを送ってくれてるんですよ。子供の問題は親の問題です。
子供の問題は親の問題。
そう。子供に巻き起こっている問題、子供が起こす問題っていうのは、親にあるんです。で、それはね、問題って言うとなんかまたね、問題、私の中に問題なんかない、ギャーってなるけど、そういうことじゃなくって、その子供、なんていうのかな、でね、それが例えばね、その家庭、ポイントは家の中で巻き起こすことですよ。だから、外でなんか大暴れしちゃう子供っていうのは、ただただ元気なだけなんで。それは別の話ね。外でわーって元気なでやってるっていうのは、それはまた別の話だから、それは違うってまず思っておいてください。OK。で、だからね、私はいわゆるその、ぐれちゃったとかね、ヤンキーになっちゃったっていう子たちのことは、なんて言ってるかって言ったら、元気だなと思うだけなんですよ。
元気だな。
あの子たち結構親のこと好きだもん。
確かにそうかもしれないですね。そうですね。お母さんに頭上がんなかったりとかね、母ちゃんなんだよみたいにしてね、優しくして
だよ
くれたり
ね。
しますよね。
外でめちゃくちゃ悪さするけど、家帰ってきたらお母さんが「こら!」って言ったら「ごめん!」みたいな。
確かに。
だけど、いわゆるニートとか言われてる子とか、そういう家の中で引きこもっちゃう、あるいは学校に行けなくなっちゃう子って、家の中で暴れるってことは、親に言いたいことがあるんですよ。
そう
そう、な
か。
のに外に行けないってことは、外で何か問題があるんですね、いじめられたんだと思いますとか言っちゃうけど、ちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうって話でね、まあ、それも引き金にはなってるかもしれないけど、ちゃうでって、あんたらやでって話です、私からしたら。私らやでってことです。
親はそれはもう人それぞれってことですか？親
そう、
の
だから
問
そ
題
の
という
課
の
題っ
は。
ていうのは多分人それぞれだと思うんですけど、例えばうちなんかは、うちのおばはちょっと心に病を抱えちゃったんですね。それは何でかっていうと、まあ後々いろいろこう、いろんなその祖母とおばの関係性とか、祖母の話を父からいろいろ聞いたり、なんか全体像をこう俯瞰してみたときに、あ、祖母が本音で生きてなかったことがおばは嫌だったんだなっていうことが後で分かってくるんですよ。母親が本音で生きてない場合、やっぱ娘は暴れますよね。で、父親が本気で生きてない場合、息子は家の中で暴れますよね。いいと思いますよね。そういう危険、まあ危機、まあクライシス、英語で言ったらクライシスですけども、家の中でそういったことが起きてるっていうことは、何かしら自分の中にあるんです。ほとんど親が本音で生きてないっていうのが、私は原因なんじゃないかな。80%から90%ぐらいは原因じゃないかなと思ってます。本音を出してない。自分を生きてない。っていうことですね。
それって親の側は自分が本音で生きてないなんて気づいてないんじゃないですか？
気づいてない。だから余計悪化しますよ。で、外に理由はやっぱり探しちゃうもん。だって自分が問題だと思ってないから。
思ってないも
外
ん
に理由を
ね。
探せば探すほど、どんどんおかしくなるじゃないですか。
この子のためにしてやれること全部してやろうみたいな感じの、ね、親御さんももちろん多いでしょう。
そうじゃなくて、ちょっと待って、私の中に何かあるんじゃないかって、ベクトル向けてほしいんですね。なぜならこの目が見えないって、ね、うちの長女、何度も長女の話しますけど、目が見えないってなった時に、あ、しまった。この子は見たくないものがあるんだ。だから目が見えないっていうふうになっちゃったんだ。何がこの子を見たくないと思わせてんだろうって。わ、家の中にあるこの私たち夫婦の関係性だってこう私は行くわけですよね。そこに着手するから、まあ娘の目もだんだん良くなっていく。だから、 まずはお子さんに何か異変が起きたとき、自分の中に、それから私、自分たち夫婦の中に何かがあるんじゃないかっていうのは、まず最初に見ていくべきだと思います。
この
で、
本音で生きてないっていうのは我慢してるところがあるかなってい
そう、
う感じですか？
そう。でね、一番私が思ったのはね、うちの祖父って本当トム・ソーヤみたいな人だったんですよ。
なんか楽しげ。
よくも悪くも本当自由人で、だからなんか、例えば、まあ、なんていうの、すごい、こう、切符のいい人だったから、私がなんか、どっか行くって言ったら、必ずこう、好きなの遊んでこい、ちょっとお金ポーンとくれるんですよ。で、ポーンとくれるから、私なんかちょっと、まあ、ある企画でオーストラリア行ったんですけど、学生の時にね、すごいたくさんお小遣いくれたから、そのアボリジニが作ったブーメランっていうのを買ってきたんですよ。それ、すっごい高いですね、当時も。今。手作りで。ハンドメイドだから。でも、これはすごいと思って、これを、まあ、意気揚々と持って帰ってきて、祖父に渡したの、おじいちゃん、ほら、アボリジニのブーメランよ、言ったら、なんて言ったかったら、ただの木やないか、って言われたんですよ。
しまえばそうかもしれないけど 喜ん
え
で買って帰ったのに
え、なんや、この木は、みたいな感じで言われて、わ、え、みたいな。いや、みたいな。でも今考えたら確かに木やったなと思うんですよ。
ならね、その頃、せっかく買って帰ってきたのにって思ったでしょ
その時はね、って思ったんですけど、今振り返ったらそれ確かに木やったなって思ったら、あ、そうか、木と思ったから木って言っただけなんだなみたいな。
そう
そういう
か。
すごいシンプルな人だったんですよ。孫が買ってきてから喜ばなければなれないとか、そういうのもないんですよ。
そうか、シンプルか。シンプルか。そうか、シンプルです
そ
ね。
うそうそうそう。なんか本当になんかシンプルな人だったんです。まあいろんな、そういろんなもうね、逸話があるんだけど、ちょっとね、あまりに激しすぎて、ちょっと本当クレームきそうだから言えないけど、すっごい逸話を持ってるんですよ、もう。はちゃめちゃだったんですよ。本当にうちの父も、その父の弟も、もうえらい振り回されてるんですけど、でも、今聞いたらとにかく面白すぎる。
面
でも
白い。
結
今
局、
の
ただ
でも
自分
面
を生き
白い。
てる。うん、自分を生きてたなって思うんだけど、
ああ、
じゃあ、
本当だ。
逆に祖母はどうだったかって言ったら、そういう夫を見れば見るほど、どんどんから、こう、どんどん自分を閉じ込めていくというかね。でも、なんていうの、その逆を言っとかないとバランス取れないじゃないですか。一
ああ、
緒に
そう
友
か。
人してたら家の中崩壊しちゃうってやっぱ思っちゃうしね。
おもちゃ。
だから、どんどん自分の本音を隠して隠して隠してするから、もうどんどんどんどん、こう、なんていうのかな。いい人だったんだけど、やっぱ眉間にしわが寄っていくような状態になる。だからまあそれに対して、まあ、おばはきっとそうじゃないでしょうっていうのを訴えていたんだと思うんだけどね。だからこう、頑張れば頑張、だからこう、私がこうでなければならない、あの人がこういうふうな状態だから、私はこういうふうにしとけばならないって、ならない、ねばならない、ねばならないでいればいるほど、事態は悪化します。
これはね、もうなんか常識人であらねばならないみたいな、なんかこれ私どうにかしなければならないみたいに思っちゃうと、もうねばならないの山が築かれますも
そう。だから、今皆さんに、こう、なんていうのかな、気づいてほしいのは、もしご自宅でね、いろんなちょっとお子さんが問題を抱えてらっしゃって、お家の中でね、外じゃないですよ。
ん。
外はまた別の話だから、中でね、問題を抱えてて、さあどうしたらいいんだろうって、もし思っておられる方がおられたら、まずは、奥様で気づかれた方は、ご主人と一旦自分たちの関係性を向き合って話し合って、どうだと思うって、ちゃんと本音で、本心、本音で話し合ってほしいし、そこに諦めの念を1ミリも出してはいけないですよ。ね。ご主人でもしこなしきて、あ、何かありそうだって思った時は、怖がらないで、まあ、奥さん、ギャーって怒りますよ。女はもうすぐギャーってやるから。でも、ギャーって言っても、そのギャーをずーっと耐えて、ギャーが落ち着いてきたら、また、さっきの話なんだけどって言って、話し合っていく。だって、ね、お子さんはやっぱりあなた方のお子さんだから、やっぱりお子さんがね、無事に社会に旅立つっていうことが私たちの仕事だからね、
そう
親
での
。
すね。
だから、もう、こんなんもうやることやりました、もう仕方ないなんて思わないで、最後まで頑張ってほしいなって思います。
新しい視点で、まさか子供の問題が自分の中に、の問題が起源だったとはっていうね、びっくりするお話を伺いました。はい。皆様ちょっと手を止めていただいて概要欄チェックしてみてください。ゆかさんのこともっと知りたいという方は、ポッドキャストの概要欄にインスタグラムのリンクを貼っておきます。ご質問やご相談は DM でどうぞ。お話は？
ボイパールハの板羽由香でした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。
マハロの色は。
シャオの音がそっと話しかける。風が肩を優しく撫でている。急ぐことを